おはようございます。高原吾一郎です。私は先日ある大学の公開講座の講師としてお招きを受けました。そこで90分ほどお話をさせていただきました。特に熱心な聴講生の方は皆さん現職の大学生ではなく一般市民の方々でした。講義が終わった後で談笑していたんですけれど、2、3人のご年配の方々が皆同じ表紙の本を小分けに抱えていらっしゃるんです。それ何の本ですかと伺いますと、ピンピンコロリ学のテキストですとおっしゃるんです。ピンピンコロリ学って何ですかと聞きましたら、生きてる時は元気にピンピン活動的だけれど、死ぬ時にはコロッと死ぬためにどういうことを心がけたらよいかということが説かれてあるんだったんですね。いやー、高原さん、私ら最後の目標はあっけなくコロッと死ぬことなんですわ。ベッドにくくられてチューブいっぱい差し込まれて寝たきり状態になるのだけは勘弁してほしいんです。まあそう言われるのを聞いて共感できる部分もあったんですが、同時に人生最後の目標がコロリと死ぬという点にすごく寂しいものを感じました。まあ、志としては何か違うようにも思えたんですね。ところで人間誰しも一度はこの恐怖の寝たきり人生をすでに経験してるんですね。いつでしょうか。それは赤ちゃん時代です。赤ん坊の頃というのは首が座っておりません。また自力で寝返りを打つこともできません。霜の世話は人任せ。一日中寝ていて目を覚ますのはお腹が空いた時か、あるいはお漏らしした時ですよね。これは文字通り寝たきり状態だと思います。ところが多くの方はこの寝たきりの赤ちゃんを見て不憫がるどころか、人間この頃が一番幸せだなぁ、羨ましいなぁ、何の心配もせんでいいなぁ、こういう時に戻りたいわとこうおっしゃるんですね。同じ寝たきりでも赤ちゃんの寝たきりは羨望の的となり、お年寄りのそれは恐怖の的となるのはなぜでしょうか。一つは赤ん坊は無力だけれども自分に代わって心配してくれる人を持っているからだと思うんですね。そして自分の世話を喜んでしてくれる人に対して盲目的とまで言えるような信頼があるからではないでしょうか。実は私たちは赤ちゃんと比べると随分いろんなことができるようになりましたし、またいろんなことを知っております。でも身につけたその知恵や知識は実は私たちを不安がらせる知識が多いんじゃないでしょうか。人間には裏があるとか、顔で笑って心で泣いてということがある、本音と建前があるとか、最後に頼りになるのは自分だ、いや金だ、いや頼れるものなんて実は何もないんだとか、世間の観覧辛苦を散々味わった上で世間にお任せして心安らかになれなんて無理なことですね。実に人間の根源的な不安とは、自分がどんどん弱くなっていくのに自分を守りきってくださるような信頼できるものを何一つ見出せないというところに根ざしているように思うんです。一体どうしたらいいんでしょうか。ズバリ、人間をお作りになった誠の神の赤ん坊になりきること以外にないのではないでしょうか。母の懐に行こうように、すべてのものを支配しておられる方に立ち返り、この神に子として取り扱っていただくってことですね。聖書の中にこういう御言葉があります。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この方っていうのは、イエス・キリストのことです。あなたを救うために天から下ってきた一人子の神。あなたのすべての罪を許すために十字架にかかって身代わりに打たれてくださった方です。では、このキリストを信じるということと、神の子とされるということに どんな関係があるんでしょうか。今から40年ほど前、ニューギニアのイリアンジャワというところには、クビカリ族と言われている人々がいました。そこには約400部族ものクビカリ族がいたんです。クビカリ族というのは要するに人食い人種のことですね。そこに欧米から宣教師が入っていって、そしてイエス・キリストを伝えたんです。ところが、彼らが入っていってびっくりしたことに、実に近代文明社会とは全く相入れない文化がそこにあったんです。なんとここの社会は、裏切りこそは最高の美徳とされてたんです。ある時、宣教師がキリストをわずかなはした金で裏切ったイスカリオテのユダという人物の話をした時、彼らが興奮していったんですね。ユダ、なんて素敵なやつなんだ。なんて素晴らしいんだ。とことん信頼されてる人を最後の最後で見事に裏切るなんて。そしてユダを絶賛し始めたんです。こういうところで善とか悪とか真理とかいうことを伝えるのは本当に難しいですね。しかしある時、この首狩り部族の間で戦争が起こったのでした。互いに大量の犠牲が出て、そして一方の側が仲直りを申し出ることにしたんです。ところが、裏切りを最高の美徳とする者同士の和解というのは、和解の申し出そのものがうさんくさいことであって、油断も隙もあったもんじゃない。罠かもしれないという疑念がいつまでもつきもたうのです。ところが、このニューギニアの部族の中には、偽りの和解ではない、本物の和解を指定する儀式があったんですね。本当の正真正銘の和解とは、一体どのようにするのでしょうか。それは、和解を申し出た側の族長の一人息子を、相手の族長に養子としてやってしまうんです。自分にとって、命より大事な可愛い一人息子を、敵に渡して、そして手放してしまうんです。その子はこの瞬間から向こうの部族の子供になる。そしてこの子が生きている間は、この部族間に戦争してはならないという鉄則があったんですね。一人子の息子を手放すというのは、親として断腸の思いです。族長の妻の手から赤ん坊が取り上げられるとき、彼女は号泣して地面に突っ伏してしまいます。しかし、その悲しみは耐え難いものであればあるほど、その悲しみが激しいものであればあるほど、その激しさ、深さがそのまま和解に対する真実を証明するものとなるんです。神は私たちと和解するために、ご自身の一人子、イエス・キリストをあの十字架に手放してくださったのです。それは神にとり、どんなに苦しく辛いことであったことでしょう。どんなものもこの痛みを測ることはできないと思います。しかし、このキリストを失う痛みの深さこそは、あなたに対する神の愛の深さなのです。神は一人子をお与えになるほどに、あなたに対して真剣であられる方なのです。この首狩り族の別の部族にこんな和解方法もあります。対立部族のリーダーが3組ずつ出てきて、この6人の男たちが和解の広場というところでうつ伏せになります。その男たちの上にそれぞれの妻が足を開いて胸と腰のあたりに足の先を差し入れます。そこへ彼らの子供が6人連れてこられる。そして6人の父親の上を張って6人の母親の足でできたアーチをくぐり抜けるんですね。くぐり抜け出た時にあたかも新生児を迎えるかのように抱きしめられるんです。そしてこれで和解が成立するっていうんですね。地面にうつ伏せになる6人の男は死を意味します。そして母親の足をくぐるということは参道を通って出てくる新しい誕生を意味します。6人の父親の命を下敷きにして新しい命を持って誕生するという意味です。キリストは十字架の上であなたの罪の身代わりとして命を捧げてくださいました。人は このキリストの命を下敷きにして、神のもとに子供として新しく誕生することができるのです。どうぞ、あなたを産むために死んでくださった方、そして三日目によみがえってくださった方を信じ、神の子供とされる特権に預かってください。